今日は清水武史レポーターが七谷さんからお送りします。それでは早速伝えてもらいましょう。たけしくん、
はい、今日もお呼びいただきましてありがとうございます。月曜日の男、清水たけしです。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、まゆみさん、はい、もう30分ぐらい前ですかね、もう土砂降りの雨が調布市内を覆っていまして、
そうそう、
いや、びっくりしましたね。
いきなり暗くなりました ね、
はい、大体30分ぐらいにわたって降ったと思うんですけれども、ようやく今はですね、もうその雨雲過ぎ去りまして、青空がようやく見え直したという言い方でいいんでしょうか。
そうですよね、すごい変化。
そうですよね、入ってましたよね、お昼までまで、いや、まさか今日こんな強い雨が降ると思わず、降り始めた時私外にちょうどいたんですけれども、もう大粒の雨がポツポツと降ってきて、一瞬ひょうかなと思うぐらいの本当に大粒の雨だったんですけれども、
そうだったんですか、はい、傘を持ってない方多かったでしょうね。
そうだと思います。いや、まさかで、しかも本当に土砂降りでしたから、ちょっとなんていうんですか、手持ちの傘、日傘とかでね、代用される方も多いと思うんですけれども、こういう時はそれではだとね、ちょっと抑えきれないような強い雨でしたね。
そうですか。じゃあそのちょっとの瞬間でビシビシになっちゃったっていう方もいらっしゃるかもしれませんね、
はい、
風邪をひかないようにお気をつけください。
はい、さてですね、はい、今日は私ですね、仙川に来ております、
はい
はい、今日はですね、仙川のですね、京王線仙川駅からですね、ちょっと商店街方面に歩いていただきまして、徒歩、10分弱の場所にあります七谷さんにお邪魔しております。七谷さんの住所はですね、調布市仙川、1-12-24番になります。こちらはですね、自然食品など主に取り扱っているんですけれども、この他にもですね、この地方周辺にはあります、里味噌というところを使ってですね、時折イベントなども行っていらっしゃいます。その他ですね、映画の企画などもされていらっしゃいましてですね、積極的に街で様々なイベントを行っておるところです。というわけで今日はですね、こちら七谷の店主さんでいらっしゃいます岩波智子さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、まあ、何気に季節はもう11月の中旬に差し掛かるところなんですけれども、七谷さんではおせちも予約なども取り扱っているということですけれども。
そうですね、なんか秋もまだね、始まったばかりなのに気持ちが焦りますけれども、毎年ね、おせち、なんていうか、手作りもちろんいいんですけれども、遠くにいるご両親とかにね、プレゼントで送りたいっていう方が増えてて、毎年おせちの需要が増えてるんですよね。そうなんです。で、まあ、うちではまあ、豪華なおせちというよりはなんか煮物とか、高野豆腐とか割と地味な商品なんだけれども、まあ、地味のあるおせちというので、取り扱ってますの で、それも一番豪華なのが24品で、14品、10品っていうのがあって、10品ぐらいだともう1万円ちょっとでもう、はい、購入していただいたら、それがそのまま遠くにいる
ご両親とか、まあ、そうですね、離れたご家庭の方にちょっと送るのにいいなって。
そういうこともできるっていうことなんで、はい。
なんかとはいえ、ちょっとおせち料理っていうのはなかなか、まあ、日本人の食卓からお正月離れた感もありますよね。
そうですね、今時のおせちだとね、ちょっとなんか必ずエビが入ってなきゃいけないとか、あと西洋風だったりピザとかね、いろいろあるんだと思うんですけど、まあ、うちで扱ってるのは、まあ、自然食品の店なので、添加物のない商品ですね。昔ながらの煮物だったり煮付けだったり、タラの煮付けとか、そう、なんだろう、昆布巻きとかね、
ごめんなさい、さくら紹介いただいてて、全然普通のおせちじゃないですか。そんなに何も遠慮がちにお話しいただくことはないと思うんですけど、
ちょっとこう綺麗な、こう豪華なね、目を引くものが入ってる感じがないから。
親豆腐って今やっぱり ね、なかなか食べる機会とかもないから、すごく良くないですか。
そうですね、こういう機会に昔ながらの日本の伝統的なね、食になんか触れられていただいたら、それがいいかなと思います。意外とうち40歳の甥っ子がいるんですけど、甥っ子が昔何が美味しかったって言ったら昆布って言ってましたから。
やっぱそうですよね。
普段ね、昆布を食べる機会がなくなってるから逆にそういうのが新鮮で美味しいのかなと思って。
昆布ってね、私も何かお鍋の出汁に取る時ぐらいしか使わないから、そなかなか日本の食卓から離れてますよね。
そう、でもね、昆布はそのお出汁もちろん出るんですけど、本当にちょっとミネラルが豊富なんで、やっぱり普段の食に欠かせないんですよね。だから意外とおやつ昆布みたいにそうちぎって食べるだけでも噛むよりいいかなって思うぐらいなんで、はい、ぜひもうね、ちびっこでもね、昆布をちぎって昆布を舐めるのが好きっていう子もいますので、はい、
ぜひともね、送るのもすごく心温まっていいと思いますけれども、はい、ぜひとも普通にご自宅でね、お正月なんですからって決め、
そうね、なんかただお重で届くっていうよりは、まあ、袋詰めされた商品がこうセットになってるので、好きなものだけから開けて毎日ちょっとずつ味わうっていう食べ方もできますし、いろいろ家族の人数に合わせて選べるっていうのもいいかなと思いますけれども、
こちらの、ね、おせちは12月の5日までですね、受け付けているのが、はい、ぜひともその期間までにお申し込みいただければと思います。さて、七谷さんといえばですね、まあ、野菜とか果物も、はい、毎年直送で受け入れていますけれども、今ちょうど柿とか、あとリンゴも、ね、きれい、美味しそうなのがいっぱい並んでますけれども、
はい、そうですね、今年はなんか暑かったせいか、まだね、シャインマスカットもね、もう最後なんですけれども、取れてるぐらいなんですね。それでもうそこに柿とかリンゴとか、もう急ぎ足でもうどんどんどんどん秋の野菜が取れてるので、リンゴもいろんな種類があるので、もう富士っていう真冬に取れるリンゴの前に今秋映えって、信州のリン、うちは長野のリンゴが多いんですけど、秋映えとか、あとシナノゴールド、ジョナーゴールドもあるし、シナノゴールドっていうのもあるんですけど、はい、このシナノゴールドっていうリンゴが見た目は黄色いんですけれども、結構硬めのリンゴがお好きな人には気に入っていただいてますね。
ちょうどさっき、ね、箱を開けてたんですけど、届いた箱を開けていらっしゃいましてね、はい、中に農家さんの方からの、ね、お手紙が入ってありまして、長野から来ていまして、もう1行目にこの暑さの中で農業を始めて50年、こんなに暑い夏はなかったとはいえども、はい、物は元気ですよというふうに書いてありますね。
そうですね、もう50年やってらしてる方でも今年の暑さは異常で、やっぱり結構ご高齢の方たちもいるので、多分体的にも大変だと思うんですけど、そういう中でも、まあ、うちはこの方は皮ごと食べれるリンゴを作るっていうので、今農薬でもネオニコチノイド系っていう神経に触るっていうような農薬もあるんですけど、そういう、あと果物やっぱり農薬多いんですけど、この方はそういった神経に触るようなネオニコチノイド系の農薬を使わずに作ってらっしゃるんですよね。だからリンゴも皮ごと食べてくださいって、安心して食べれるので、やっぱりリンゴも皮むかないで皮ごとこうくし切りにして食べると、やっぱりそれはそれで美味しさもまた違いますね。あと今年なんか輪切りに串型に切らないでリンゴを輪切りにして食べるっていう食べ方も流行ってるので。
流行ってるんですか。
流行ってると思います。ちょっと前まで中身がピンク色の中野シンクっていうリンゴもあったんですけれども、それは輪切りにするとこうピンク色の断面が見えて、綺麗なのでそうお勧めしてました。
ね、リンゴ
塩部っていう炎の舞って書くリンゴも来るんですけど、それも 中が赤いんです。新しい品種もいろいろ出てきてますね。
リンゴ農家さんの、ね、お手紙とかを体験していると本当に大変だった中でこう皮がね焼けちゃうとかも書いてありますが、それでも全然美味しそうなものが今日届いてますね。
本当なんかもう箱を開けるとねふわっといいリンゴの香りがして、なんか気持ちもね爽やかな高原の気分になります。
さて、長谷さん、先月ですね、10月の26日から、次回は11月の16日ですか、みんなの台所というイベントが、まあ、開催されるということでございますけれども、こちらのご紹介もよろしいですか。
あ、はい。みんなの台所っていうのは、まあ、子ども食堂っていうのは、まあ、お食事を提供する側と食べていただく側ってなるんですけど、みんなの台所はみんなで作ってみんなで食べるっていうのがコンセプトなの でそれも身近な食材を使ってみんなで簡単なお食事を作りましょうということで、作ってもらうというか食べ物の素材のこともみんなでちょっと学んでいきましょうという試みなんですね。で、前回もバナナを使って、はい、バナナを焼いてみたらどうだろうって、ただこうなんか生でっていうかね、皮を剥いて食べるっていうんじゃなくて、それをフライパンで焼いてみると甘みが増すねっていうこと でそのまたそれをスコーン小麦と混ぜて、その時はうちはアレルギーの方も多いので米粉でスコーンを作ったんですけども、そういうのも子どもたちも一緒に参加して作って、それを実際にその場で食べるっていう、はい、試みをしました。で、だから子どもとお子さんと一緒に参加していただけたら楽しいですし、まあ、簡単に子どもたちは作るのもやっぱり食べるのも好きだけど、結構作るのもね触れるのも楽しいので、はい、そうやってなんかこう全然一緒に環境も違う人たちが一緒にテーブルについてやれるのもそれも楽しいですよね。子どもたち同士はすぐ仲良くなるしね、そういう作業を通して、
子ども食堂という取り組みは全然素晴らしいことなんですけれども、それとはまた違った形でね、その参加者さんどうしていろいろアイデア出し合って食べ物をこうしたら美味しいんじゃないのか、ああしたらいいんじゃないのかっていう、そういう過ごし方はまた新しいですし、でもそういうこともすごく考えることっていう自体が食に触れることでいいことですよね。
そうね、出来上がったものだけじゃなくてどういうものからできてるのかなっていうのを見るっていうのも楽しいし、次回はさつまいもと油揚げを使って、なんか油揚げを使って簡単なお稲荷さんは大変なんだけど、簡単包まないお稲荷さん、お稲荷丼みたいのを作りたいなと思ってるんですけど、あとさつまいもを、まあ、使ったお菓子とか、そんなことを考えてますね。
まあ、お稲荷さんでできたらいいですし、みんなでちょっとなんか違うことを、おいしいものができたら、それはそれでね、なんかお塩混ぜたらいいんじゃないのかとかできたらね。
皮だけ、稲荷だけご飯に混ぜても簡単お稲荷丼ができると思うので、なんか身近な食材で簡単にできて、子供と一緒においしいねって言って食べれるものを場になればいいかなと思ってます。
ありがとうございます。みんなの台所はですね、今週末11月16日の日曜日、こちら調布市若葉町1丁目にあります七谷さんのですね、頭の持ち施設の一つですね、里見荘というところで開催します。参加費は1000円となっております。10時30分オープンで、お昼過ぎまでですね、今お話しいただいたようなことをやりまして、3時には終了する予定となっております。こちらですね、年明け1月の25日の日曜日、そして2月15日の日曜日まで、3回ほどですね行う予定となっております。ぜひとも足を運んでいただければと思います。お問い合わせなどはですね、03-5315-3778 番、03-5315-3778 番です。営業時間は午前11時から夕方の6時まで、土曜日と祝日は朝の10時から夕方の5時までとなっております。まゆみさん、
はい、
もう果物が本当美味しい季節になりましたのでですね、ぜひともですね、皆さん 日中お家の中でですね、食卓にちょっと一品とか出して楽しんでいただけたらいいかなと思います。というわけで今日はですね、専門になります七谷さんからですね、店主の岩波智子さんにお話を伺いました。岩波さん、今日ありがとうございました。
ありがとうございました。
ではスタジオにお返しします。
はい、岩波さんありがとうございました。ぜひ七谷さんのイベントに参加して秋の味覚を楽しんではいかがでしょうか。さて明日は有村愛レポーターがヨガ子さんと、ピラビさんからお送りする予定です。街角レポートのコーナーでした。